皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト。今日は2007年8月5日、沖縄の、ここは高江のですね、道路脇といいますか、なんて言ったらいいんだろう。で、からお届けしています。私の目の前にはヘリパッド建設反対という文字があったり、私は今テントの中でですね、この地元の皆さんと一緒にお話をしてるんですけども、おととい、実は、アシビナーというところでね、合わせ干潟を守るシンポジウムがあったんですね。で、そこでパネリストのお一人として出ていた、花輪慎一さんがなんといたんですよ。あの人だと思って、いきなりこうやってきて、花輪さんインタビューさせてくださいよということで、今日のゲストは、WWF ジャパン、あのパンダのマークの有名な、世界自然保護基金でいいですよね。これパンダのマークの有名な、あの、世界最大って言っていいんですかね。ですよね。の、自然保護団体の自然保護室をしてらっしゃいます、花輪慎一さんをお迎えして、菊池由美のポッドキャストをお届けします。こんにちは。
こんにちは。
どうも。ギャラリーがちゃんと拍手してくれてますね。嬉しいな。ここはヘリパッド建設反対と書いてあるんですが、みんなでなんか座り込みをしてるんですかね。
そうなんですよ。このね、高江という集落なんですけど、はい、この周りにね、アメリカの海兵隊のヘリパッドが6つできる。
6つできる。
で、もうちょっと着工始まったところなの。高江の皆さんが、それから支援者の皆さんが集まって、こうやってこれ以上工事はさせないよと。はい、工事をストップさせてるんですね。
これ座り込んで、このゲートから入らせないということですか。そうなんです。
軍事基地をつけるための工事をさせないということです。
はい。ということは、ここずっと24時間いないとまずいっていう感じですかね。
そうですね。いつその工事をする人たちがね、やってくるかわからないんで、はい、もう24時間交代で座り込んで、軍事基地建設を阻止するという、そういう行動を取ってるわけですね。
それを今何人ぐらいでやってらっしゃるんですか？
何人ですかね。今日はね、全部で、30人ぐらいの方が参加されてましたね。
ああ、そうですか。じゃあなんかシフトを組んで、なんか何箇所もゲートがあるっていうふうに聞いてるんで、4個の間は4箇所ぐらいですよね。
で、
うん、
で、高江の皆さんが中心になって、はいはい、当番制で、はい、順番にここに座っているわけですね。
車は通る人も手振ってくれますね。応援してくれてんのかな。
那覇とかね、南部の方からもだいぶ応援に来て、座り込んだり、あるいは泊まりがけで、支援してくれる方も大勢いらっしゃいますね。
で、まあ、このね、ヤンバルの森っていうのは、沖縄の本島の中で一番こう自然豊かなところだと思うんですけれども、この間までは、てか今も辺野古の問題がありますよね。それからちょっと下れば、合わせ干潟がありますね。もう本当になんか、やっと残った自然がどんどんズタズタになっていくっていう感じがするんですけど、その辺も。
そうなんですよね。沖縄の島々、まあ、琉球列島って言いますけどね、これ、北の方の生物と南の方の生物がちょうど出会うところで、北の要素、南の要素両方入ってとてもね、いろんな生物がいる。生物の多様性に富んでるっていうのはまさにこういう場所のことなんですね。
もう世界遺産にも匹敵するような場所ですよね。
そうなんです。世界遺産の基準をね、クリアするぐらい、豊かな自然環境があるんですよ。
ヤンバルクイナもいるしね。
もちろん野口ゲラもいますしね、ヤンバルクイナ。
だから海にはジュゴンもいるし、合わせ干潟のこの間スライド見せてもらいましたけど、本当に
すごいですね、あそこのね、南コメツキガニとかね、サンゴもあれば、フミクサもたくさんある。
はい、なんか一日で100匹タコを釣るおじいさんが出てきましたね。
タコ取り名人のおじいがいましたね。
はい、なんかああいうの聞くとね、もうワクワクしちゃって、うん、あそこの海さえ守れば、うん、これから次の世代も、またその孫の世代もみんな豊かに生きていけるのに、
そうですね、
あれを埋めちゃって、なんかショッピングセンターでも作るんですか、
う
ん、なんか
ね、リゾートを作ろうっていうわけですよ。
もういっぱいあるじゃないですか、うん、そんなの作ったって、ね、もう都会の人間、私も都会ですけども、はい、そういうのはもう飽き飽きですよ、世界中どこにでもあって、私たちが欲しいのは本物の自然、本物の自然、それが今まだ沖縄になんとかかろうじて残ってる部分に基地建設とか、うん、それから、ね、
公共事業ですよね。うん、から合わせの場合はね、せっかく自然の豊かな干潟があるのに人工ビーチを作ってリゾートを誘致しようっていうとんでもない計画ですよね。これも20年も前のバブルの時代に建てられた、とてもなんて言いますかね、お金をたくさん使う公共事業なんだけど、今はもう自然に対する考え方も違ってきましたし、見直さなきゃいけない時代に入ってるんですけど。
そうですよね。
で、地域住民の方々もね、大部分の方はもうあんな自然を壊すような開発はいらない。 地域のその振興は大事だけども、自然を壊さずにやりたいって言ってる方がもう大部分だし。
そうですよね。随分ね、この間のシンポジウムでは地域住民の方も出てきて、子供からおじいさんまでいろんな声を聞きましたけれども、もうこれまでのね、そのバブル時代のきらびやかなそういう人工的なものっていうのは、今から作っても誰も見向きもしないと思うんですよね。
そうですね。魅力ないですね。
魅力ないですね。
人工のもの、はい、豊かな自然。豊かな自然をね、壊して人工的なものに置き換えて人が集まるかって言ったら、もうそういう時代ではないですね。
ないですよね。で、すでにそういう場所は沖縄にもあります。
そうですね。
十分にあって、うん、それがフルキャパシティかというと、うん、フル稼働してないですから、うん、そこにさらにこういうものを作ったら、もっと景気が悪くなると思うんですよね。うん、ね、借金だけ残って自然は壊れて、海の動物は死滅し、うん、そして孫や子には豊かな森、海や森が残せないってことですから、
そうですね、
本当に負の遺産を引き継いでいますよね。それをなんとか阻止しようということで、今日はですね、ここに 1,2,3,4,5,6 人の地元の方と、琉球大学のね、小鈴ちゃんって言って私のお友達である先生もいらっしゃったりしてね、なんか本当に懐かしい人たちの再会で嬉しいんですけども、うん、実はね、花輪さん、私はね、今度、まあ、今回沖縄に来た理由の一つっていうのが、平和賞って、賞って賞状ではなくて、防衛賞とかね、文科省の賞みたいな、平和賞をね、作ろうと思ってるんですね。で、平和賞というのは何をするとこかというと、まあ、いろんな紛争を非暴力で解決する。ね、まあ、それにつきます。非暴力による解決。紛争転換であるとか、紛争予防であるとか、そういったことを積極的にやっていく省庁ですね。そういう機関を作ろうと思っていて、でその運動は日本だけではなくって、まあ、一番大きく起こってるのは、アメリカなんですよ。戦争中毒のアメリカの市民はもう戦争は嫌だって言ってます。で、まあ、それで平和賞運動が一番盛んなのはアメリカなんですが、それが今世界中に飛び火していて、25カ国ぐらいで起こってるんですよ。で、その代表が日本に集まって、今年の9月の末、会議をして、その代表たちを沖縄に連れてこようとしてるんです。
素晴らしい
ですね。で、その下見とあって、どこをお連れしたらいいかなというので、いろんな地元の方とお話を聞いたり、ここを地元沖縄に平和賞沖縄、平和賞プロジェクトって言うんですけど、平和賞プロジェクト沖縄を作ってもらうために今来てるんですね。
それは素晴らしいですね。そして沖縄は残念ながらそれにふさわしい土地になってしまいましたね。
そうですね、本当に。
公共事業ともう一つの沖縄のその悲しい問題っていうのはやっぱり軍事基地ですね。はい、軍事基地を作る、その引き換えとして日本政府がたくさんのお金を出す。
そ
のお金が。
それがすっごくなんか嫌なんです。うん、今日ここ来る途中も、はい、公共施設が立派ですよね。こんな小さな村の、多分数百人しかいない村なのに、なんか消防署とか学校とか履物が、異様に立派すぎて、このは、こんだけ作ってあげるから黙ってろよっていう。
ということなんですね。
じゃないですか。
ね、軍基地を引き受ける代わりにお金は出す。だから文句は言うな。
わかる。それすごい嫌らしくって、地元の人はどう思ってんだろう、そのことを。
ね、本当は皆さん嫌なんですよ。米軍基地っていうのはこれ危険ですしね。騒音はまき散らす。いつヘリコプターが落ちてくるかわからない。
帰国台に落ちましたよね。
はい。また迷彩服を着たフル装備の海兵隊員がこのジャングルの中走り回って。
この中でなんか演習してるって聞いたんですけど。怖いですよね。
すぐそばですよね。もう高江の集落からね、はい、目と鼻の先、200メーターから300メーターしか離れてない。そういうところでその軍隊が演習をしている。もう地域住民の方々にとってはものすごい恐怖なんです。
だと思います。うん、はい、
ただ、中には残念ながらもうその政府の言うことには逆らってもどうせ負けるんだから、それだったら受け入れて、できるだけいい条件でもっとたくさんお金をもらいたいっていう人も出てくるんで。
なるほどね。それはなんてもう60年もそういうことずっとしてたらそうなっちゃうのもわかるよな、
ね。ですからね、野口ゲラとかヤンバルクイナがいるような、豊かな自然を壊してしまうということと、うん、はい、もう一つやっぱ地域住民の方々を分断させてしまうっていう、
ね、はい、
地域社会を壊してしまうんですね。自然を壊して、はい、地域社会を壊して、はい、ですから米軍基地の建設っていうのは実は生産的なことは何にもないんですよ。
そう思いますね、うん、なんかその地域社会を壊して自然を壊すっていうのは、私は原発の現地をね、取材してるんですけど、それとすごいそっくりですね。
そっくりですね、
本当にね。やっぱ公共事業を持ってきて、それで黙っとけよっていうふうにやるんですよ、うんうん、やっぱ金でほっぺた引っ張ったような感じで。うんうん、でもうそれね、止めたいですね。
で、
それを止める責任は沖縄の人ではなくって日本人なんですよね。日本人って日本全部の人が 日米の安全保障のそのツケを全部沖縄に回してるわけだから、うんうんうん、これをね、この高江の住民だけでね、守れよっていうわけにはいかないですよね。
もうね、あの高江の方々、人口140名なんですよね。そしてそのうちにね、30人近くがね、小学生、中学生、もっと若い子供たちなんですよ。
はいはい、
そういう非常に小さな集落、今までその自然に囲まれて、
ね、豊かに
世話して、人間関係もね、良くて平和な村だったのに、はい、周りにこの巨大なヘリパッドをね、6つも作るっていう、もうとんでもない話なんですよ。
ヘリパッドってのはヘリポートとは違うんですか？
ね、同じものなんですけどね。
同じものね、う
ん。
なんかヘリポートって言うとアセスをしなきゃいけなくって、ヘリパッドというとアセスをしなくていいっていうのは、なんかすごい、
バカな話ですよね。
変な話
ですよね。
ですよね。ですよね。やっぱりそうだったんで、これ聞こうと思ってたんですよ。はい。じゃあヘリポートと考えていいんですね。
同じものです。
はい、わかりました。それを海兵隊のヘリポートを6つ作るということですね。このヤンバルの森の中に。
しかもね、一つのヘリパッドの直径が75メーターあるんですよ。
大きいですね。
で、二つ並んであるところだと150メーターの、これも滑走路ですよね。
はい、そうですね。
そしてここで使うのがね、オスプリーという垂直離着陸機なんです。
ああ、じゃああれヘリコプターじゃないですね。
じゃないんですね、これ。
軍用機っていうか、もう戦闘機ですね、ものね。
巨大な飛行機になります。はい、はい。これであのゲリラ戦の支援をするための訓練をする。
長い滑走路がなくてもパッパって飛べる飛行機ですよね。
そうです。垂直に飛び上がってから水平にまた飛び。
あれすっごい事故多いですよね。
多いんですよ。あれはね、海兵隊の方々がだいぶ亡くなってるんですよ。
ですよね。訓練中に亡くなってますよね。
訓練中に、ね、発生する事故の割合が非常に高いということです。
あれが来るんですか。そしたらすっごい騒音ですね。
そうです。この高江の集落の周りをね、それが訓練飛行で飛び回ったり、そこからその海兵隊が飛び降りたりしてるわけですよね。そんな訓練するわけですから。自然環境にとってもダメージを与えるし、地域住民の方々の生活に対してもものすごいこの恐怖を与えるものですよね。
そうなんですか。まあ、残念ながら高江の問題っていうのは、あの、東京の方の、あるいはマスコミでは全く上がってこない新聞に、
残念ですがね、あの、沖縄の新聞では非常に大きく載っていたりするんです。
はい。
ところがね、東京の新聞にはもうほとんどのがない。
辺野古がたまに数行かな、でもね、うん、っていうぐらいだから、まあ東京新聞がちょっと頑張っていて、この間の平夏目さんの、あのバルブが閉められたっていう事件の時はかなり大きな記事が載りましたけれども、はいはい、まあ本当に概してね、私たち本土の人間にとってこの問題っていうのは、わからないし、私も今回ここに来て初めて分かった。やっと、こんなところにこれができるのかというので、これは、なんとか私のブログの、ね、あの、
見て
る方に
ね、
広めてほしいと思って、あの、やってるんですけども。
はい、日本にある、アメリカ軍の軍事基地の 75% が沖縄に集中してるんですよ。
そうですよね。それも異常な話ですよね。
それをもう沖縄県に押し付けて、日本本土の方はできるだけ、知らないふりをするという、はい、どうもそんな悪い雰囲気が、はい、あの広まってますね。
そうですね。
あの大新聞は書いてくれないし、
ないですね、
テレビも取り上げてくれない。これはもう沖縄のローカルな問題なんだっていうふうにしてしまう。
ローカルじゃないです。
とんでもないですね。
とんでもない。
日本全体の問題だしね。
はい、
だから沖縄の琉球の自然環境っていうのを考えたら、実は地球上の大事な環境を守るべき。
そう、これ世界遺産ですよね。
そうなんですよ。
これ世界遺産にしようとかいう動きはないんですか？
あるんですよ。
ありますか？WWF もやってますか？
私たちも関わってます。
ああ、そうですか。そうですか。じゃあ、なんとかね、そういう方向に持っていきたいですね。
そうですね。
本物の自然を残して、それによって地域おこしだったらいいですよね。でも、絶対これからはそっちじゃないと、人は来ないと思います。
そうなんですね。合わせの干潟は残す。それから、辺野古の自分の生息地、大浦湾の自分の生息地もちゃんと守る。
はい、
そして、このヤンバルの高江の森も、ね、
守る。
守っていく。
はい、
これは自然を守る。
はい、
それが、あの、地域住民の方々の生活を守ることでもあるし、
そう思います。
そこに訪れてくる旅行者、ツーリストの、あの、満足を得るためにも、こういった自然は残しておかないといけないですね。
はい、同感です。はい。ということで、今日ゲストにお迎えしてますのは、WWF ジャパンの自然保護室、花輪真一さんでした。聞くチームのポッドキャスト、今日はここ沖縄の高江から、お届けしていますけど、昨日ね、私ですごい面白いことをしたんです。チャタンのビーチに行くときにね、ちょうどあの、まっすぐ行けばすぐ目の前がビーチなんですよね。で、それをね、米軍基地に向かって入ってったんです、中に。 で、ビーチに行きたいんですけど、通らせてくださいってやったんですよ。知らんぷりして。ただ、ダメダメ、ここは晴れないかって、ちょっとしばらく議論をして、ね、いや、だって、そこは目の前海なんだから、通してくださいよって言ったら、いや、ここはダメ、ちゃんとしたパス持ってないと通せないんだって言うんでね。で、まだまだ中入って、こう、ぐるーって回って帰ってきたのね。ああいうことみんなやったらいいと思うんですよね。もう、通せた。ここ、目の前海なんだから、この基地ね、道路開けろって言ってね、やったんですよ。面白かった。でも、それで追い返されてね、まあ、今度、基地を迂回して、チャタンのビーチに行ったんですけど、何キロも何キロも迂回しなきゃいけないのね。これよく沖縄の人も我慢してるなと思ってね。
そうですよね、実はこれ。
我慢しちゃいけないな。
ヤンバルのね、その森、自然林の中に、米軍の訓練場ありますけど、これ、8000ヘクタール近くあるんですよね。
はぁ、
い。ぐーっと回ら
なきゃダメですよね。だから、基地がなくなったら沖縄の渋滞なくなりますよね、きっと。
そうですね。
で、すっごい渋滞じゃないですか、沖縄っていつも。これ基地がなくなったらもうバンバン通ったらいいですよね。まあ、いろんなことを考えさせられた沖縄の訪問でした。時間が来てしまいましたけれども、本日は花輪さんをお迎えして、この高江の森、ヤンバルのね、一番美しいところにある森を、守る人たちのところにやってきています。ヘリパッド、実はヘリポートですね。それが6個もできるということで、そんなことを許してしまったら、この小さな残された最後の森がズタズタになってしまいます。この問題をもっと多くの人に知ってほしいと思いました。それではまた。続けましてですね、今日は、ここは豪華キャストですよ。
はい。
なんとね、琉球大学の安倍小鈴先生がいたんですね。
はいはい、
で、こんにちは。
こんにちは。
いや、安倍さんと私はですね、まあ一回琉球大学でお話してもらったりとかで、いつもお世話になってます。
とんでもないですよ。本当久しぶりですよね。
久しぶりですね。ここでなんか再会するとはびっくりしたんですけど。
あれはなんか10月
そうですね。
知事選の時のね、
そうです。糸数恵子さんの知事選の時に来ました。
応援でいらっしゃったんですよね。
はいはい。それで911見せたりね。
ね、そうですね。
問題作を授業でやらせてもらって。
なぜか授業にゲストとして急にお招きさしかも、無料で。
そうですね、無料で講演しました。無料で講演するのはとっくりでございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで今日はですね、私は辺野古ちゃんで登場。
私は高江ちゃんです。
高江ちゃんです。これ何ですかね。こんなのかぶって子供にかっこ悪いとか言われちゃったんですけど。
キモいって言われてました。
キモいとか言われてましたけど。
辺野古と高江アワーっていうのをやってまして。
やだな。
テレビのニュースとかラジオのニュースがなかなか辺野古と高江のことを取り上げてくれないので、それだったらもう私たちでやっちゃおう。ラジオとかテレビとかをインターネットで流すことはできるので、ね。で、辺野古と高江アワー、辺野古と高江のことだけどんどん喋るの。
そうですか。
時々なんか全然関係ないこともいろいろ喋ったりしてるんですけど。
ほら、ちゃんとここに15名ついてるでしょ。
パーソナリティは、辺野古ちゃんと、それから高江ちゃんが。
じゃあ私今日は辺野古ちゃんになるんですね。菊池由美、辺野古ちゃんになります。ということでですね。ま
あ、ところで辺野古ちゃん。
はい。
今日は辺野古は行ってきたの？
まだ行ってこないの。これから行くの。
これからですか。
これから子供連れて泳ぎに行くんだけどね。
こんな感じでやって
る。雨降ってたらもう無理だよ。
あ、でも
大丈夫だよ。
全然大丈夫じゃない。
というのが、まなぶちゃんでしたけれども。
ユージっていうの
この野郎。ね、沖縄に来たら、綺麗な海に入りたいもんね。
そう。そう、あんなとこに、基地なんてとんでもないよ。私の住むとこが壊れちゃうじゃないです
か。あ、ちゃんと雨降ってく
るよ。猫ちゃんにとっては、そうです。で、ブロッコリーは？あ、ブロッコリーじゃん。高江ちゃんね。これブロッコリーなんですよね、実は。
そうなんですよ。私、そもそも、ブロッコリーの森を守る会っていうのを聞いたときに、そうだ、ブロッコリー農家は守ろうって思ってたんですけど。
なんでブロッコリーか、普通の人はわからないので、よく、説明してほしいんです
けど、イタジーの、森がたくさんあるんですけれども、結構、上空から見ると、こう、ブロッコリーがモコモコって、こう生えてるみたいに見えるので、それで、ブロッコリーの森ですよね。いやいや、私は、ブロッコリー農家も大事だけど、パイン農家も大事よ、ぐらい思ってたんですけど、最初は。
ブロッコリー農家ってあるんですか？ないでしょ？ここパインしかないじゃないですか。
だいぶ間違ってます。失礼しました。
いえいえ、辺野古ちゃんもよく知らないんですけどね。はい。まあ、辺野古にはね、たくさん若い人も最近来てくれてね。
そうですね。
高校生も大学生も夏休みに利用して来てくれてるんで、やっぱりこれがね、100人、200人、1000人ってなっていけば、飛べれるって思うんですけどね。
うん、そうなんですよね。うん、やっぱり、運動、まあ、辺野古は特にそうなんですけど、すごくこう、運動に、慣れてきて、どういう時に、あれをやったらいいとかっていう、心得てる人たちも大事だけれども、でもなんだかよくわかってないけど、とりあえず来た。とりあえず来てみたら、あれしろとか、船に乗れとか、ライフルジャケットつけてとか言われて、おろおろしてしまうみたいな、そういう人もすごくたくさん必要なんですよね、やっぱりね。はい、 そう、運動のエキスパートじゃなくて、普通の人が来て、良くないんじゃないって思う人が山盛りたくさん来ると、なんか運動の、あの、雰囲気も変わってくるし、それから、あの、退治させられている人たちにとっても、あの、エキスパート同士ではなくて、一般市民が来てて、で、あ、なんか自分がやってることなんかちょっと違うって、常々思ってたんだけど、やっぱり違うかも、ぐらいの、なんかそんなような雰囲気が生まれてくるんじゃないかな。
なるほどね。ということで、これを聞いてるね、若い人とかね、それから定年退職して時間がある人とかね、どんどん来てください。
ね、夏休みの、あの、私はよくあの、運動で沖縄に来て、買い物して帰ってくとかいう人はね、あの、わーわー、なんかちょっと、足ざまに言う人も時にはいるんですけれども、私はやっぱそれいいと思ってるんですね。綺麗な海に入って、あの、遊んで、楽しくビーチでパーティーして、で、運動の現場にも来て、で、少し参加して、あなんか、これおかしいじゃないと思った気持ちを持って帰ってもらえるのがベストだと思いますよ。
はい、高江ちゃんがね、あの、一番私の言いたいこと言ってくれたんだけど、私の今のテーマはね、自分がメディアになるってことなんですよ。うん、でもね、あの、日本のマスコミも、もう、もちろんアメリカもだけれども、ダメですよ。全然本当のこと言わないし、もう、マスコミダメって言ったら失礼、私も友達いっぱいいるからあんまり言いたくないけれども、
でも、
本当、伝えられることが限られていて、ある一定の方向に誘導するような報道しか今できてないですから、
う
ん
う
ん、もうそれだったら、批判するんじゃなくて、自分たちがメディアになろうっていうのを決めていて、もうビーザメディアなんですよ。それをやってんだ。だからまさにね、やってること
は。こんなに使えるものがたくさんね、小道具たくさんありますからね。
これただの、コンピューター1台で、ラジオもできる、テレビもできるっていうことで、ちょっと、ケムシまで来てくれた。ありがとうね。
来ました。
はい。
バッチリです。
そういうことができる時代だから、まあ、60年前はできなかった。今は市民がこういうのを手にしてできるんだから、じゃんじゃん使ってやればいいと思ってて、そこはもうよろしくね。
しかも、菊池さんのお仕事は、それをその、例えば英語に直して、外の人に伝えるっていうことをやってくれて、それすごく大事なことで、つまり、ここで頑張ってる人たちは、ここのことにすごく一生懸命になってしまうので、でも、それやっぱり外に、
伝える。
一つ伝える。
そうなんです。
一つ二つ工夫が必要な時に、やっぱりそれやってくれる人が、現場に来てくれるっていうことはすごく心強いことですね。
はい。だからね、この放送も、私、日本語も英語も両方やってるんで、英語放送もして、夢を聞く、世界中に
伝え
てい
き
た
い。世界中に
、ね、伝えていきたいし、そうそう、やっぱり、こんなね、美しい自然に、基地って全然似合わないんですね。ほっと場違いで、訓練してんの見ておかしくなっちゃうんですね。あんた、何やってんのも。
そう
で、やめて脱いで、泳げ、遊ぼう、一緒踊ろうってね。私は米兵に言いたくなる。
しかも今。
全然場違い。
今、基地は必要ないのに作って。
そうですね。
基地が必要だから戦争を仕掛けたりしてますからね。
そうそう。逆になっちゃってますね。もう軍事需要を喚起するっていうために戦争とか敵を探している。なければ戦争を作り出すっていうふうになってきてるんで。その辺は戦争中毒っていう本にね、書いて、授業でも使ってもらいましたけれども。ということで、小鈴さんは本当にこの琉球大学でアメリカのそういった外交政策なんかもガンガン教えちゃってるものすごいラディカルな先生で、大丈夫かなと思いながらね。
クビになったらね、次の仕事を考えます。
クビになったら、うちで、農業しながら楽しくやりましょうよ。
いいね、
はい。ということで、高江にもう一人のゲストを迎えてお送りしました。小鈴さん、なんと名字が安倍小鈴先生でした。
皆さん遊びに来てください。
ありがとうございました。
Thank you.